高市、石破、小泉、総裁選3強の政策を最終採点する。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈央です。
今もう総裁選もいよいよ今週が最後の週ですよね。今日23日ですけども、27日にまあ投開票ですし、まあ、党員党友の方もおおよそ皆さんもはがきっていうか投票用紙をもう送ってはるに違いますかね。まだ送ってない方はこれから、まだ間に合いますから、ぜひね送っていただければと思いますけども、これがどうなるかもわからないわけですけども、最終的にまだ27日に議員投票がありますからね、
はい、
その時の、まあ、議員さんの動向で、まあ、最終的に決まるんですけど、まあ、おそらくこの3人じゃないかって今言われているのは、まあ、高市早苗さん、石破茂さん、小泉進次郎さん、まあ、この3人がまあ有力候補で、おそらくこの3人のうちから2人が上位2人が選ばれて、まあ、決選投票に進むだろうということにが言われてます、
はい、
まあ、他の可能性も皆無ではないですけど、大なる可能性でこの3人になるだろうと、高市石破になるのか、高市小泉になるのか、石破小泉になるのか、この3者のうち誰がどうなるのかってこう分からないんですけど、でこれはその最終的なところではね、まあ、菅さんが誰を推すのかっていう話とか、アメリカとか財務省みたいな後ろでね糸引いてるやつが誰を推してるのかとか、あるいはそのテレビメディアがそういった財務省とかアメリカに忖度をして誰を推してるのかとか、あるいはまあ、アメリカ財務省の勢いがかかったメディアとかいろんな党内の勢力が、まあ、特定の候補者、例えば高市潰しなんていうのを、まあ、どれぐらいやってるんかとか、あるいは信じる推しをどれぐらいやってるんかとか、あるいは誰が誰を好きなんかとか嫌いなんかとか、まあ、いろいろあります、
はい、
まあ、そういうのでね、まあ、いろいろ決まっていくんですけども、本来は総裁選っていうのは大切なのは誰が日本を救うのか、この一点ですよね。
そうです。
だから、結局今言ったその権力闘争とか、誰潰しとか、誰嫌いとか、誰推しだとか、誰操ったろうとかじゃなくて、誰が日本を救うのかで決めてもらいたい、という思いを込めてね、
うん、
まあ今日はこの3人の、まあ有力候補の方、それぞれがね、
はい、
どういうことをおっしゃってるのかと。うん、まあ特にこの3つに絞ってね、僕は、経済、外交安全保障。
外交も大事ですね。
うん、大事です。これから、まあ、社会政策。
はい。
こう社会全体について、うん、まあ、夫婦別姓だとか、社会保障をどうするだとか、さらには、社会の根幹たる、まあ、皇室についてどういうお立場なのか。まあ、こういったこの3つの観点からね、経済、外交安保、社会政策、
はい、
それについて、この3人の政策を、最終的に評価を客観的に、してみたいなと思ってます。
はい。よろしくお願いします。聞けば、誰が日本を救うのかが見えてくる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は、日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
スマートフォンから簡単操作で楽々配車。登場、日タクスマハイ。お電話不要、スマホのアプリで簡単にお呼び出し、いつでもどこでもスマホからお迎え先をご指定ください。迎車中のタクシー位置や到着予定時刻、概算の運賃、経路もスマホで確認が可能です。詳しい利用方法は日本タクシーのホームページまで。ますます便利で安心に、日本タクシー株式会社。
お祭り、イベント、旅行、通勤、通学、今まさに日常が戻り、出会いが街中に溢れています。北港観光バスは、バス事業を通じ、あなたと誰かを笑顔で結ぶお手伝いをしております。送迎、シャトルバスから路線バス、貸切バスまで、様々なシーンでお客様のニーズに応えていきます。この街の日常を守りたい。北港観光バス株式会社。
さあ、お送りしています。週刊クライテリオン。 藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは高市、石破、小泉、総裁選三強の政策を最終採点する、
これを機にね、僕としては自民党以外の方の方が多いわけじゃないですか。自民党110万人ぐらいしかいないと言われてますから、直接関係ないとはいえですね、これを機に政策についての理解を深めてもらいたいなと思うんですよね。で、その政策についての理解、そして政治家がどのように語っているのか、
はい、
そういったことも含めて、しっかり学んでいただいて、来たるべく、10月に本当にあるかどうか分かんないですけど、衆議院選挙があるじゃないですか。
はいはい。
で、その時の、判断材料にしてもらいたいなと、思います。自民党員以外の方もね。
はい。
じゃあ、早速採点を始めていきたいと思います。僕の手元には今、採点結果が、もうすでに来てるんですけど、
テスト結果が。
テスト結果がもう、僕はもう採点し終わった後のテスト結果がここ手元にあるんですけど、これちょっと発表していきますね。
はい。
まず経済について話をしていきましょう。まず小泉さん。100点満点でいきますね。100点満点で。0点。
ゼロ
本当はね、僕はマイナス100点ってつけたいぐらいなんですけど。0点。
はい。
これなんでかって言ったらね、小泉さんは、経済を良くするって言ってないんですよ。言ってるんだけど、悪くするっていうことしか言ってないんですよね。
はい。
で、例えばライドシェアなんていうの一丁目一番地で、ライドシェアやるんですとかって言ってるんですけど。
忘れてますね。
結局これ日本国民のタクシー需要 1.7 兆円っていうのが今日本企業がビジネスしてるんですけど、これを外国人にやらせましょうと。で、小泉さん、ウーバーともすごくつながってるし、ゴールドマンサックスが出資した特定のアプリ会社、が儲かるように、ライドシェアやりますよとか、言ってはるんで。
はい。
だからもう絶対、経済良くならないですし、で、さらに経済良くするには財務省との戦いが必要で、
そうですね。
緊縮財政をどう乗り越えるかっていうのが大事なんですけど、小泉さんは、増税しますってこう宣言してるので、これもマイナスなんですよね。だから、1点も上げれない。本当だったらマイナス100点って言いたいところなんですよね。
はい。
というのが、小泉さんの経済の採点です。
うん、
石破さん。これちなみに藤井聡京都大学教授の立場での採点結果。ですので、違う方が採点したら違ってくるかもしれないですけど、おおよそも変わらないと思いますよ。どんな人が採点しても。っていうようなことを、ちょっと前提で申し上げておきますけど、石破さん。100点満点何点か。50点ですね。
半分。
やっぱもうちょっとね、点数上げたいところなんですけど、これは先週もお話しましたが、なんといっても公約でね、デフレを完全に脱却しますと。で、財政を健全化するためにも経済成長させますと。すごくいいことをおっしゃってるんですね。投資も拡大します。そういう意味で、進次郎さんのに0点っていうわけじゃないです。一応50点はあるんですが、ただ、その公約の信憑性が必ずしも高くない。やっぱり60年償還ルールは絶対ダメだとこう言ったりとか、岸田さんの増税路線を徹底的に反対をしたりとか、ということをおっしゃっていますので、やっぱりどうしても、国債発行は悪だと思ってて、借金を増やすことはダメだと思ってらっしゃるっていうのが、つい最近の発言からも見えてるし、さらに言うと金融政策に関しても金利のある世界を実現することが日本を良くすることだっていう正反対のこと、金利を上げることが日本を良くすることなんだみたいな感じで言ってはるので、これは真逆なので。
なんか今の時代に合ってない。
そういうことです、そういうことですね。だから、ええことも言うてはるんですが、マイナス50点はしょうがないかなと。そういう意味で、100からマイナス50引いて、0から50点足した、50点と。
はい。
いうことにさせていただきました。
はい。
で、高市早苗さんですけど、彼女の公約とかをいろいろと拝見して、僕は90点。
おー、高得点。
を上げたいと思います。やはり、高橋さん、僕の番組、三谷さんと一緒に出た番組でも言明されてますけども、高圧経済を作って、日本が成長しきるまで、財政の拡大を緩めない。それが政府の責任だと。
強い言葉ですね。
これはね、そこまで言ってくれる人いないので、でそのためにプライマリーバランス規律っていうのを、撤廃をして、で、もっと成長できるような財政規律を持ってきますよと、ことをおっしゃってるので、これは非常に高得点だと思います。で、しかも、その中身もワイズスペンディングで、 成長できるような投資をやりますよと、
はい、
まあ、おっしゃってるので、非常に高く評価できると。で、マイナス10点のところなんですけど、まあ、消費税に関して今すぐ引き下げないということもおっしゃってて、ただ、状況が悪化すれば、もちろん柔軟に考えますとおっしゃってるので、そんな大きく減点しなくてもいいかなと思ったんですが、まあ、消費税についてそれほど、踏み込んでおられないというところは、まあ、マイナス10点というのはあるとは思いますが、ただ、消費税を減税しなくてもですね、しっかりと財政拡大をやればですね、高圧経済が実現することにもなりますから、まあ、期待は持てるだろうということで、まあ、90点が適当ではないかなと、まあ、思いました、
うん。
次、外交安保。小泉さん、10点。
あ、10点。
うん、0点よりだいぶ良くなりましたね。
そうですね。
うん、なんで10点かっていうと、
はい、
まずもう売国されてるので、
そうですね、うん。
アメリカのために政治をやるとおっしゃってるので、はい、うん、そういう人はもう基本もゼロというかマイナス100で、まあいいんですけど、ちょっと情けない10点の上げ方ですけど、売国してるとアメリカからはちょっとだけ、破壊、まあ破壊されてるんですけど、うん、まあ、中国がと対立したりとかっていうところがあると、まあ、日米関係は一瞬良くなったように見えるから、まあまあ10点ぐらい上げとこうかと。でも本当は0点というか、奴隷になることはマイナスだからね。
ね、自立しないと。
うん、10点もやりすぎやなと僕は思いました。うん、で、さらにプーチンやら習近平やらと新次郎さんが差しで議論できるかって言ったら、ね、小泉進次郎公文で外交やったってね、まあ、しんどいやろうなと。なんか10点でもだいぶボーナスですね。で、石破さん。
はい。
僕はね、まあ人によってもっと点数低い人もいると思いますけど、70点。
70点ですか。
はい。これね、なんでかっていうとね、やっぱりね、独立をね、すごく大事にすると。で、アメリカとの関係で日本の独立を果たすのだと。
はい。
いう独立性を、日米地位協定を直すとかっていうこともおっしゃってるんで、僕はそういう姿勢にはね、すごく高く評価したいなと思うんです。ただ、中国との関係が、不透明なんですよね。
石破さん？
そう、石破さんが。で、これは僕らの仲間の近藤さんっていうね、中国の専門家、正義の味方なんかでも、ご一緒してる方ですけど、が、記者会見で石破さんに中国との関係どうですかって聞いたところ、ごまかされたそうなんですよね。だから、こう、まあ、べったりじゃないよというか、なんというか、あんまちゃんと喋らなかったんですよ。ちゃんと中国と対立しますかっていうことをこう回答避けたっていうところがあって。まあ、対中関係において中国の国益を、に利するような外交をするんじゃないかって危惧が、まあ、考えられるので、これちょっとまあ、悪くはないんだけど、まあ、70点ぐらいかなと。
ちょっとそこが危険かなっていう。
かなということで、そんな低くないと思います。
はい。
で、高橋さん。
はい。
これはね、やっぱり僕は彼女の言動を見てるとまあ90点かなと思いましたね。
おお、すごい。
これはね、ただ多分評価分かれると思うんですよ。
はい。
0点やっていう人いっぱい多いと思います、高橋さんのこと。それはなんでかっていうと、日本のナショナリストとしてね、まあ、石破さんもそうですけど、ナショナリストとして日本の国益を守る、領空領海をしっかりと国民国土をこれ守るんだっていうことを、出馬会見の時にもまず最初に宣言されてますから、まあ、これは当然ながら中国の反発を買うでしょうね。
今もね、どんどんこう船とか入ってきたりしてますもんね。
そうそうそう。でも反発を買って何があかんねんということが一つですよね。だからそこが、その反発をうまく対応できるかどうかっていうところの手腕が必要になるので、そこに、まあ、マイナス要素というかね、できるかどうかをこれがお手並み拝見しないといけない。で、さらに、日米関係の中で、まあ、独立性をどこまで保てるのかと。まあ、日米同盟の強化というのはあると思いますけれども、伝統的に中国に寄ってる人っていうのは、アメリカに反米的な態度を示すんですよね。だから、それはプラスとも言えるし、中国に近いというのはマイナスともやるし、だから我々はやっぱり中国ともアメリカとも一定の友好を結びながら一定の独立性を確保するというギリギリの道を歩まなあかんわけですよ。だからそこも非常に難しいんですよね。
はい。
だから100点っていうのはやっぱちょっとなかなか難しい ところがあるので、点数低い人もいるだろうなと思いますけど、僕は期待も込めて90点、かなと。まあ、少なくとも80点はあるだろうと、いうふうに僕は見立てています。
はい。
で、最後に、この社会政策。
うん。
小泉さん。うん、まあ、10点ですね。
10点。
これ、夫婦別姓とかね。
はい。
解雇規制とかって、なんでわざわざそんなことせなあかんねんと。
う
ん、
そうですよね。
お父さんがこのやった仕事をさらに社会ぐっちゃぐちゃにしてったんだね、お父さんが。それをあなたまた続けるんですかみたいなことを言ってますから、これはまあ10点でもやりすぎかなぐらいですけど、まあ本来こういうの10点が最低点なんですけどね、これは0点っていうのが異常なぐらいですよ、はい、まあ、マイナスがなんか0点したぐらいっていう。
あとなんか年金、もうあの80歳までもらわんでいいだろうみたいな発言もされてて、
ね、まあ増税ですよね、それも
ね。ね、
だから小泉さん、これではちょっと社会政策どうだろうと僕は思うので、まあ、10点ですね。
うん、
石破さんはね、僕はね、50点だと思いますね。で、これやっぱり、まあ、経済とも関係してくるんですけどね、結局は緊縮であれば、社会も持たなくなってきますから、
はい、
まあ、そこはやっぱ緊縮思想がある方っていうのは、社会政策、及第点上げるの難しいなと思うんですね。で、さらに、夫婦別姓っていうものも、進次郎さんと同じように支持されてるんですよね。だそうなると、日本の社会の基本的構造って変わってくることになりますから、これちょっと厳しいかなっていうのが50点かなと。で、社会政策、高市早苗さんは、僕はやっぱり、経済を成長させるともおっしゃってるし、夫婦別姓についても、これ明確に反対もされてますし、で、皇室に関しても、あの、皇統をしっかり守るということを一番強くおっしゃってるっていう点で、まあ、ちょっとひいきだと言われるかもしれませんけど、やっぱり、まあ、減点は10点ぐらいじゃないかなと思いますね。
90点。全部90点ですね。
僕は思うんですよね。
うん、
で、まあ、このマイナス10点っていうのはやっぱりこう社会保険料をこう削減するってことをそれほど積極的におっしゃっていないっていうところがあるので、まあ減点対象はあるかなとは思うんですけども。ということで、まあ点数はね、これまあ人それぞれだと思うんですけど、大雑把に言って、小泉さんは経済、外交、安保、社会政策すべて、丸三角×だったらすべて×で、石破さんは、あの、×ではないんですが、すべて三角。三段階評価だったらね。
はい。
で、高市さんは、すべて丸ということになります。
あの、討論会の内容も、まあ、ちらっと私も見せてもらってたんですけど、その、積極財政っていうか、お金をちゃんと国のために使ってくれそうなことを言ってくださってるのは、なんか高市さんだなっていう印象は受けましたね。
そうなんですよね、僕もそう思うんですよね。だから100点満点では残念ながらないんですが、
はい、
それはまあ総理になられてからしっかり進言するなり、国民世論の中で、まあ、国会の議論の中で改善していってくれればいいだろうと思いますから、
はい、
まあ、ぜひあの皆さんね、ご参考にしていただければと思います。で、冒頭でも説明しましたですけども、この総裁選の結果っていうのはどれぐらい政策に対して真面目なのかに依存するわけですよね。政策に対して真面目だったら、今言った点数に近いような、投票の分布になるだろうし、政策なんかどうでもいいっていうことであれば、誰が誰にとって得なのか、誰のこと好きなのか嫌いなのかっていう裏のドロドロした話で決まってしまいますよね。
うん、そんなん良くない。
だから、結局ね、今まで過去の日本の政治、選挙を振り返ったら、進次郎さんのお父さんの純一郎さんが勝ったりね、小池百合子さんが勝ったり、大阪で橋下徹さんが圧勝したりとかしたわけじゃないですか。で、それは政策的な批判は僕はものすごくいろいろあるし、多くの人が批判してるけども、結局政策なんかどうでもよくて、なんかちょっとこいつおもろいなとか、こいつ得やなみたいなので決まっちゃってるんですよね。だから、ある意味国民全体の不真面目さが現れた選挙結果だと思うんですよね。だからね、今、自民党の皆さんが、国会議員が何を思ってるか、どういう気分なのか、どういう内面を持ってるのかっていうことの表れとして、それが実現する格好として、総裁選が決まりますからね。思ってることが全部現実になるんだよっていうことを歌った、この曲を改めて聴いてもらいましょう。1978年のディスコの大ヒットソング、シェリル・リンの Go to be real。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
大阪運輸倉庫は物流サービスを通じてビジネスとビジネスを、人と人とを運ぶから結ぶ。トランスポートからトランスハートへ、物流に心を添えて今日も私たちは結びます。サポート体制も充実、未経験者、女性の方も多く活躍。詳しくはホームページをご覧ください。ザ・トランスハートカンパニー、大阪運輸倉庫株式会社。
私たちが考えるタクシーとは単なる交通手段ではありません。わずかな時間であってもお客様に安全、安心、快適さを感じていただき、まるでハイヤーに乗ったような満足感をご提供したい。最高のサービスとマナーを実践、それが日タクマンの自信と誇り。明るく元気に今日もお客様の笑顔と出会いたい。そう、私たちは日本タクシー株式会社。
シェリルリンで Got to be real お届けしました。
これもう有名な曲ですよね。
あのもうイントロ聞いた瞬間、ね、ああこれかって、
ね、あ、まあ皆さんも知ってる方多いんじゃないかなと思いますけど、はい、これ78年、僕がちょうど10歳、小学生の時ですね。小学校5、6年の時、うん、これ流行ってましたね、すごくね、うん、これをねプロデュースしたのがね、あのトトのデイビッド・ペイジっていうキーボードのやつと、うんうん、まあ、僕もデイビッド・ペイジすごく好きだったんですけど、それと、デイビッド・フォスターがプロデュースしたんですね。で、シェリル・リンっていう、まあ、非常に軽いポップな大ヒット曲っていうね、まあ、ポップな曲ですけども、まあ、これディスコブームの中で大ヒットしてた、はい、まあ、デビュー曲です、シェリル・リンのね。
デビュー曲なんですね、うん、
これね、すごくね、僕この歌詞すごく好きなんですよね。 What do you think? What do you feel? What do you know? すなわち、あなたが考えていること、あなたが感じていること、あなたが知っていること、 To be real、 それが実現するよ、うん、まあ、言ってるのこれだけなんですよ。 でも結局そうなんですよね。
ポジティブですね、
うん、こう、うん、結局僕がやってることっていうのは、僕が思ったこととか感じたこととか知ってることの結果でしかないわけですよね、
うん、
だから思想ってなんか関係ない、実践が大事だみたいなこと言いますけどね、いや何言ってんねんと、中身がなかったら、
そう、
何にも生まれへんやないかと、はい、いうことじゃないですか。だから結局ね、高市早苗さんなんていうのはね、あれはもう政策オタクだからダメだよ、付き合いが悪いからってすっごい批判されてるんですけどね、批判する人とか いたんですけど、いやいや、だから実現する政策が中身にない人間を政治家にしたって、
はい、
周りのブレインがどれだけ立派かどうか知らんけども、それで日本の国がようなるはずないやないかお前っていうことじゃないですか、
はい、
だから結局ね、ちゃんと考えて、ちゃんと感じて、ちゃんと知っている人が総裁になってもらいたいし、そういう人がいいと自民党員がどんだけ思ってるかに依存してるんですよね。
そこですね。
でも怖いですよね、すべてがね、この27日に To be real になりますからね、うん、自民党員が一体何を考えとるのか、はい、ということを全国民が、1億2000数百万引く100万人の非自民党全員で監視ウォッチしておきましょう。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ、
KBS 京都からお送りしています。
子供の頃に夢見た仕事、大きなバスでたくさんの人を乗せて走りたい、大好きなこの街の日常を守りたい、そうだ、バス運転士になろう。バス運転士を募集中。北港観光バスで働く5つの魅力や独自のキャリアアップシステムも充実。詳しくはホームページをご覧ください。あなたと一緒に北港観光バス株式会社。
定年まで無事故無違反で勤め上げるのが目標です。女性の私でも働きやすい環境が気に入っています。ドライバーから倉庫作業員、事務職員まで、大阪運輸倉庫で働くスタッフは笑顔であふれています。関西一円の営業所と倉庫のネットワークで、依頼主の大切なお荷物を日々責任を持ってお届けしています。人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました、
うんうん、ということでね、もう何があってもこの27日に総裁が 決まり、それが日本の総理大臣になるわけですけども。
あと4日？
まあそうですよね。まあどんな大臣になるのか。まあ100点満点の方はね、当然ながらそういう政治家っていないとは思いますけども、少しでもこの人の方がインチ側かっていう方が誰なのか、それをしっかりね、考えて、投票してもらいたいなと自民党員の皆さんにはね、思いますし。で、で、最終的にね、政治家において一番必要なのは、品と徳の高さなんですよね、うん。で、徳が高いから政策を真面目に考えるようになるわけだし、徳が高いから真面目にその実現の方法を考えるわけですから、結局政策の内容だとか、その政治的力量っていうのは、その人の徳を反映していることになるんですよね。まあもちろんまたその徳が100点満点の人っていうのはいないんでしょうけども、どなたの徳が一番、まだ高いんだろうと。
誰が一番ね、国民を愛してくれてるのか。
愛してくれてるのか。それをね、しっかりね、自民党員の皆さんにはご判断いただきたいと思いますね。決して、こいつに乗っかってたら俺が得できるから、その、そっちの得ね、
その得じゃない。
得できるから言うのでね、なんか変な候補者を総理にするようなことだけはやめてもらいたいなと思いますね。
はい、表現者クライテリアの最新号、指導者の条件、徳と品格の思想。こちらは今、発売中です。ぜひご購入よろしくお願いいたします。ホームページでは1割お得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長の質問ご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。それでは編集長、今夜もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで、さようなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。